心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス。本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はまあこれからとか、まあ、行動したいのになかなか踏み出せない、動けないっていう方。多いと思います。やりたいことあるのにとかね、
はいはい、
そんな方にぜひ聞いていただきたいテーマの一つです。自分を優しくした時こそ行動が加速する。はい、こちらのテーマでお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、
これはあれですよね、なんかチャット GPT に出してもらったテーマですけどなんかすごいあの心メンテナンスのその考え方をこのチャット GPT がよく理解しているんだなっていう、ちょっと驚かされている感じなんですけど。
そうですね、ちゃんとなんか私たちよりはね優秀というかできてるわ
まあ、どっちのが上下とかっていう話じゃなくて、役割分担で考えたらいいと思うんですけどね。
は
い、
そうですね、確かに、
はい。でも本当、その、なんていうのかな、まあ自分に優しくするっていうことはどういうことかっていうと、要するに自分をジャッジしてないっていうことだと僕は思うんですね。
でもなんかジャッジしちゃう癖がついてる、それがブロックなんですよね、きっとね。
そうですね。結局、まあ、あの、世の中のね、例えば教育システムとか、あとなんかこうね、昔ながらのそのなんかこう子育ての仕方とかに、このジャッジがすごく含まれてるわけですよ。で、まあ結局そのね、あの、それは別にそのなんか僕たちの親たちが悪いとかっていう話ではなくて、その人たちもなんか世の中のいろんなジャッジにさらされて生きてきたから、ジャッジが当然とか、ジャッジすることが正しいって思って、ずっと生きてきたから、まあ、ちょっとそれはある意味仕方ないことではあるんですけど、でもまあ結局その自分のことに対しても他の他者に対してもそのジャッジをするっていうことは、要は何かの基準でいいか悪いか判断するっていうことになるんで、その時になんかそのまあ悪いって判断したりされたりってなると、それは要はその批判とか攻撃の対象になってしまうし、でにその時にそのなんかいいって判断されたとしても、それってまた何かの拍子に悪いって判断されるそのリスクが常につきまとってるわけですよね。だから決してその安心できる状態ではないから、だからそのジャッジがあるっていうことがもうすでにそのすごく厳しい状態になってるわけですね。でね、自分のことをジャッジしてしまうと、なんかこうね、こう、ああじゃいけない、こうじゃいけない、こうするべきだとかって、自分で自分にいろいろとまた、その、なんか制限とかね、こう、なんていうのかな、まあ、言ってみたらいろいろとこう自分自身に何かやることを強要してしまったりとかっていうようなことになってしまうんで、そのね、やっぱり、こう、しんどい状態を、ですよね。自分で自分の首を絞めてるようなことになっちゃうんで。で、そうすると、その、何か行動をするためには、結局、その、自分のその、パフォーマンスが発揮しやすい状態である必要があるし、それに、その、なんか重い状態と軽い状態だったら、どっちが行動しやすいかって言ったら、軽い状態なわけですよね。
そうですね。
はい。でも自分をなんかジャッジするっていうことは、そのね、なんか、ああではいけない、こうではいけないとか、今の自分に対しても、なんか自分のこういうとこが良くない、こういうとこはダメだとかって言ってるってことは、その気が重くなっていっちゃうわけですよ。
うん。
で、気が重くなったら、その行動は、のパフォーマンスは下がるわけですよね。
そうですね。
うん、で、このパフォーマンスが下がったら、また余計にジャッジする羽目になってしまうわけですよ。
本当だ、
うん、だからそういうその悪循環にはまってしまうんですね。で、だから行動を加速させたいって思うんだったら、まず本当にその辺のジャッジをやめるってことが本当に大事なんですよね。
ジャッジをやめる。受け入れる。
うん、そうですね。で、それは別に、なんか、受け入れるっていうことが、だから、その、うまくいってないことをそのまま放置することっていう意味ではないんですよ。
うんうん、
なんか、その、自分を受け入れ、 ありのままの自分を受け入れた方がいいですよって話をする
よく、
と、結構多くの人が、じゃあダメな自分をそのままにするってことなんですか？みたいなことを、なんかそういうふうに言ってくる人っていうのも結構いるんですけど、それとは違うんですよね。だからダメな自分っていうふうに言っちゃうから、そのダメであることが、固定化されちゃうんですよ。
そこでもジャッジだ。
だから、なんかその、何かうまくいってないことがあったとしたら、そこってその改善できるポイントがあるっていうこと。だから、まあ言ってみたら伸びしろがあるっていうことじゃないですか。
そうですね。
だからその別にその人がダメかどうかっていう話じゃなくて、その人にまだ改善の余地があるか、伸びしろがあるかどうかみたいな話に過ぎないんですよ。っていうところで言うと、別にどのレベルになってもまだ伸びしろってあると思うんで、伸びしろがなくなるってことの方が、まずちょっと考えにくいですよね。それは多分その人は死ぬ時ですよ。で、だからそれまでは別にまだ改善できるところはあるし、だから今のレベルで、なんていうのかな、何かで、その尺度を持って測るとするじゃないですか。そうすると、まあ、熟練度みたいなものとかで、どっちのが、今の段階でどっちのが上とかっていうことを、評価することはできるんですけど、でも、それで、なんていうのかな、まあ別に、例えばね、僕と誰かとが何かで競争をしたとして、で、それで、僕がその時負けたとしても、別にそれは僕は劣ってるとか、なんか人間としてその価値が低いとかってことじゃなくて、なんかこの競争では 今回は僕の方が負けましたっていう話に過ぎないんですよね。で、それはもしかしたらなんかね、じゃあ自分をなんかこう伸ばしていくことで、その競争で勝てるようになるかもしれないし、あるいはなんかそのね、あ、僕、これはあんま向いてないかもしれないから、なんか違うことでもっと力発揮できるかもしれないなって言って、そっちで何か力発揮できたら別にそれでいいわけですよね。だから、なんかあれですよね、人を結構なんていうのかな、こうジャッジするとか、評価をすることで格付けみたいなことっていうのは世の中でよくされてるんですけど、
マウントとかね。
でも、なんかその格付けみたいなことも、なんかそのすごい雑な感じがするんですよ。なんかそのね、じゃあテニスが上手い人と、将棋が強い人とどっちの方が上なのかって、なんか ね、わかんないじゃないですか。ね、じゃあ、テニス上手いやつと将棋が上手いやつ戦わせてどっちが勝つか見てみるって、何で戦うの？みたいな話じゃないですか。
確かに比べられないよね。
だから、なんかなんか人を評価したりとか、その人の、例えば、特技であったり、技術であったりとかを、測る尺度っていうのも、なんかすごいもう、千差万別なわけですよね。で、例えば、スケートが上手い人って言っても、なんかフィギュアスケートが上手い人と、アイススケートで、スピードスケートで速い人と、それから、アイスホッケーで上手いプレイヤーとって、なんか同じスケートだけど、なんか全然違うじゃないですか。
違いますね。
ね、なんか別にフィギュアスケートが上手い人が、なんかそのね、あのアイスホッケーでなんかバンバンゴール決められる人になるかって言ったらなんかね、わかんないし、だいたいアイスホッケーみたいな競技だったら、そのなんかじゃあ、ゴール決められる人と、なんかその相手の、シュートを、すごい、防御するキーパーとどっちのが偉いのかって、いや、別にどっちも必要だよね、みたいな話ですよね。
そうですね。
だから、なんていうのかな、結構、ジャッジするっていうのが、なんかまずジャッジしてるって時点で、かなり雑な評価をしてることが多いんですよ。で、細かく評価するってなった場合には、どちらかというと、なんかいい悪いっていうより、現状こうだよねっていう見方をした方が、なんていうかな、そこの、じゃあ、伸びしろの部分をどう成長させられるかっていうところに行きやすいし、 それにそもそも向いてるか向いてないかっていうこともあるから、なんか僕別にそのスポーツ選手になろうっていう気全くないんですよ。多分僕その向いてないって分かってるから、なんかそこでなんかその勝負すること自体がバカバカしいっていうか、でも、スポーツやってる人のことは別になんかすごいなって思ってるし、でも、そのスポーツやってる人が僕より上とも思ってないし、下とも思ってないんですよっていうのが、だって別に、その、なんていうの、どっちが上とかって測りようがないじゃないですか。
そう
た
で
だ
す
単
ね。
に、僕スポーツ向いてないけど、でもスポーツやってる人すごいなって思う。でもじゃあなんかね、だから、じゃあ例えば、どっかのなんかこうね、研究機関ですごいなんか研究してる人っていうのは、その人が別にあんまり運動得意じゃなかったとしても、でもその人がなんかすごい研究で成果上げてたら、やっぱすごいなって思うし、って話で。だから別にその、なんていうのかな、こうね、いい悪いとかって話じゃないんですよね。
わかります。素直に、
は
あ、すごいなって気持ちに思うだけであって、そこで自分が、いや、自分の方がいいとかっていう、いうふうにジャッジしてないってことですもんね。
ね、自分のが上でもないし、自分が下でもないしっていう話で、だから、結局上とかその、なんか人として上とか下とかみたいなことだったり、どっちが正しいか間違ってるかとか。なんかそういうその、なんかまあね、いい悪いとかって全部それってジャッジなんですよ。で、ジャッジが、そのなんか世の中を複雑にしちゃってるし、ね、自分のパフォーマンスを上げることをなんか邪魔して、なんかパフォーマンスをまあ避けてしまうわけですよね。で、ジャッジがその自分の行動を妨げてる、邪魔するわけですよ。だってジャッジがあるから、なんかちょっと失敗したら嫌だから、なんかこうね、どうしようって、怖いなとか、ちょっとなんかうまくいかないところをみんなに見られて恥かきたくないしなとかって。ね、なんかそういう別にジャッジがなければ、行動してみて、で、その行動してうまくいけばね、よかったねって話だし、うまくいかないなってなったら、じゃあ、そのね、何か改善点があるのかなとか、あるいはそもそも向いてるのか向いてないのかから見直した方がいいのかなっていうような話で、別にそこに何もその、なんかそこでうまくいこうがいくまいが、その人の価値そのものが上がったり下がったりはしないんですよね。
確かに、そうですね。なるほど。なので、やっぱジャッジではなくて、やっぱ素直に、なんかこう、ジャッジがやっぱ減ると、素直にいろいろ受け入れて、その感覚もやっぱ変わってきそうですね。
そうですね。だからね、そういう自分と違うタイプの人とか考えを持った人を素直にちょっと
そう
ま
で
ずは
す
受け入れ
ね。
てみるっていうことと同じように、ありのままの自分を受け入れてみるってことですよね。で、それは別にそのね、ありのままの自分は伸びしろがある自分だっていうふうに受け入れるわけだから、なんかその自分の、例えば足りてない部分をそのままにするっていうのとは違うんですよね。なんか、じゃあなんかね、この自分、まずありのままの自分はこうであると。で、じゃあ自分こうなりたいからここを伸ばしていこうっていうのは、別にその、この今のままじゃダメだ、なんとかしなきゃって思わなくてもできるんですよ。
そうですね。なんかこう、まあ、今回、まあ、収録4回撮ってるんですけど、でもいろいろつながっていくなっていう、
そうです
お
ね。
話がやっぱり、ジャッジしないとか、ありのまま受け入れる。本質的なのはやっぱりシンプルなんですよね、きっとね。
そうですね。本当
ね。
にそうだと思います。
改めて、まあ、やっぱり自分に優しく、たまにやっぱりジャッジしてる自分がいるなって思いながら、さあ、皆さんはいかがでしょうか。
そうですね。だから、ジャッジしてる自分を見つけても、それもジャッジしないってことですね。
そうですね。そうだね。
またジャッジしちゃった、ダメだとかっていう、これがジャッジだね。
ありがとうご
ああ、
ざいます。
ジャッジしてるんだねって、じゃあちょっとそれをやめたとしたらどうかなみたいなね。
そうですね。今日も気づきがたくさんありました。ということで、今日のテーマ、自分に優しくしたときこそ行動が加速するでお届けしました。本日も吉村さんありがとうございました。
ありがとうございました。